桜島星降る夜は桜島あなたの元へ桜島
はい始まりました桜島第35回目今回は大和なでしこの会ということで素敵なお美しい女性を2人お招きしてお送りしたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
いや今日は、はい、古谷くんがメインパーソナリティの古谷くんが、まあ、お休みということでもう非常に残念なんですけども今北海道に、ね、いらっしゃるということで見てるかな
見てるというメールはもらいましたけど見てるかな
というわけで女子3人ということでちょっとグータンヌーボ的な感じでもう本当なんか恋愛の、ね、話とかおしゃれの話とかあそこのカフェがいいとかねそういう話を本当したいところですけどやっぱり、まあ、日本を主語にお話ししていきたいなと思いますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、お二人ゲストご紹介したいと思います。まずはもうね、おなじみ桜島も何度も出演して
そうですね。でもなんかこう咳出てないのは初めてのような気がする。いつも桜島に呼んでいただくときって、うんはい、
あちょっと風邪気味だったりとか、
なぜか、
はい、あじゃあ今日は元気な
初めて
桂木奈美さん、はい、ということで皆さんよろしくお願いします。はい、そして、もう佐奈美さんもでも何度もね出演していただいてます、
はい、ありがとうございます。
今日はなんかちょっとヨーロピアンな雰囲気のお洋服でとっても素敵なんですけども佐奈美優子さんです。
よろしくお願いします。
はい、そして、私さやでお送りしたいと思います。では、早速本編に入る前にゲストの方の近況をお聞きしてますんでまずは桂木さんから最近の活動を教えてください、
はい、ここ2ヶ月ぐらいはちょっと道場一色だったんですね。というのも、私明治神宮の中にある武道場に20年ぐらい通ってるんですけれどもそこに海外の方が続々とやってきてですね、最初4月から6週間うちに1人フランス人がホームステイをしてたんです。アリスっていう名前だったんですけれども、彼女と一緒に生活をしてで、まあ、うちには神棚があるんですけれども、朝、まず和室に彼女に泊まってもらって布団の上げ下げも自分でしてもらって、朝起きたら神棚の水を変えてもらって、で、道場に行って稽古をしてって極めてこう日本的な生活を
一緒に、
はい、送ってもらったんですけど、すごくナチュラルなフランス人でなんか日本的なフランス人ですごく自然に一緒に暮らしてくれたのが私嬉しくてですね、なんか緊張多分いろんな発表したりもしなくちゃいけないし武道の稽古もしなくちゃいけないから、で成果も出さないといけないから緊張もしてるだろうなと思ったんですよ。だからせめてうちではくつろいでもらえたらいいなとも思ってたんですけど、だからそういう普段とは全然違う生活をしてるはずなのにそれを自然に受け入れてくれて、で、私の方がこの世界においては先輩なんですけれども、リラックスもしてくれてこうやってこう掃除機とかで掃除もしてくれるんですけどだんだん1週間ぐらい経つとこう私の足元に来てビッグガベージとか言うんですよね、粗大ゴミとか多いみたいな
英語で会話は英語
で、なんか楽しみながら生活させてもらったのと、でその後18人の海外で武道を教えてる先生たちがまた研修で日本に来て、もうホームステイではなかったんですけれどもいろいろやっていく中で日本の良さっていうのを私自身が再発見させてもらったんですけどね。例えば、一昨日そのさよならパーティーがあって初見発表した時に日本人っていうのはみんなこう人のことを気遣ってから自分のことをやるのが素敵だなと思いましたとか、あと4、5日前にみそぎに山に一緒に行ったんですけど、奥多摩の山の滝でですねみんなでこう一人ずつ男性はふんどし一丁になって女性は水着の上に白衣を着て一人ずつこうバーッとこう滝に打たれるという行をしたんですが、
御嶽山
行ったことありますか？
ないです。
ある方いらっしゃいますか？
いましたね。
滝とか見ました？
滝は見たんですけど、滝にも取れてないです
あそこってちゃんとした禊場で祓い戸の狼って書いた石碑があってちゃんとこうそういう聖域 として扱われてるんですよね。でそこに行って滝に打たれたんですが、今までは明治神宮の中の禊場でずっと禊をやってたんです、ずっとって言ってもまあシーズンがあって冬とかにあるんですけど、自然の中でやったのは初めてで、これがまためちゃくちゃ気持ちよくてですね、意外と水はあんまり冷たくなくて、
さっき写真を見せていただいたんですけども、男性の方は本当にもう
お尻、
白いね、
お尻をいっぱい見せてし
まう白姿があってびっくりした。女性はどうするんだろうと思ったら、一応ね白い、はい、着物
白衣を着て
着られて、
でもね自然との一体感っていうのすごい味わえるんですよね。なんか自分と水とその木々の緑との境目がなくなるっていうか、でそこにこう精霊のようなものも神様的なものも感じるし、はい、でも自分もその一部でもあるっていうのもすごく日本的な感覚なんじゃないかなと思って、でそういうバックグラウンドがあっての日本の武道なんだよっていうのを海外の方はすごく感じてくださったみたいで、
海外の方半分くらいいらっしゃった、
そうですね、30人中18人が海外の方で、はい、なんかみんなすごいいい顔して、新しく生まれ直したような顔して帰っていかれたんで、私としてもすごく良かったです。
なんか桂木さんを見ると、なんか先ほどスタッフの方もおっしゃってたんですけど、なんか女性であるのと同時になんかそれを超えたこうなんか精霊っぽい雰囲気を持ってらっしゃるって、さっきスタッフの方もおっしゃってたので、
それアンに女らしくないって言いたいんじゃないですか。
滝行のおかげなのかなっていう。あとでね、はい、その外国の方から見たその日本の文化っていう部分もちょっとお話しいただけたらと思います。
はい、長々すいません。
お願いします。そして佐野亜美さんはどうですか、はい、最近は。
そうですね、私はちょっと前に他の番組なんですけど、神社を紹介するっていう番組を担当してたことがありまして、2人の女の子、アイドルの女の子と一緒に回るっていうような企画があって、いろんな神社を回ってたんですね。例えば代々木にある代々木八幡さんですとか、はい、あとは浅草にある浅草神社ですとか、亀戸天神社とか、いろんな神社を回って、
都内中心に、
そうですね、都内中心に回っていて、実際にこの神社はどういう言われがあって、そしてこういったことをお願いする人が多いんですっていうようなことをいろいろこう調べて、それを番組で発表するっていうコーナーがあって、本当にいろんな神社っていろんなことがあるんだなっていう、すごくいろんな勉強になって、例えば浅草だと浅草寺の方が有名だと思うんですけど、浅草神社っていうのが裏にあって、浅草寺って浅草って書いて、寺って書いて浅草寺って言うんですが、その本当の浅草っていう字を使って浅草神社っていうのがあって、はい、ちょっと前にこち亀っていう漫画がありました
、ね、
こち亀の両津勘吉さんの銅像とかも立ってるっていう、ちょっとアットホームというか地元にすごい適したような神社なんですけど、そこのご祭神はどんな人たちかっていうと、ずっと前江戸時代くらいに2人の漁師、兄弟の漁師が兄弟船みたいに川をこう浅こう魚を取っていたら弁天様がこう引っかかったんですって、それでそれを地元のおじいさんに、この弁天様はどういう弁天様なんですかって聞いたら、すごく偉い弁天さんなんだよっていう風に教えてくれて、それから弁天様を祀るようになったらたくさんの魚が取れるようになったんですね。それでその神社に祀られているのはその弁天様じゃなくて、その漁師の兄弟とそのおじいちゃんが御祭神として祀られていると。
そうなんですか、弁天様じゃないん
ですか、私もあじゃないんだとか思ったんですけど、でそれで三社祭りの三っていうのはその2人の兄弟とおじいちゃんのことで三っていうんです。でそういうことを勉強したりとか、あと神社に行って驚いたのが、神社って本当にいろんなものが置いてあって、で例えば今ちょっと名前忘れちゃって申し訳ないんですけど、新宿の花園神社っていうのも歌舞伎町のちょっと近くにあるんですけど、そこから歩いて5分ぐらいの神社でですね、なんだっけな、鬼とかそういうような名前がついた、鬼は外とか福は内とかをする時に、 の神社で、ちょっと名前忘れちゃってご存知の方いらっしゃるかしら。そこにですね、水金窟
調べようとしてる人がいます、
はい、水金窟って言って、水って書いて、うん、おことのことって書いて洞窟の窟って書いて水金窟っていうのがあるんですね、うんうん、でそこの水金窟っていうのはなんかこう地下の方にこう岩みたいなものがあって、その岩にポトンポトンって水が垂れるんですけど、う
ん、あれいい音色ですよね。
そうなんですよ、
結構あちこちあるとこありますよね。
あ、そうなんですか、うん、私初めてそこに行って初めてその音を聞いて、うん、なんかこう竹のような筒が出てるんです、その 地上に、土の中から竹の筒が出ていて、でそのところに耳を当てるとなんかポチャーンっていうすごい綺麗なもうおことみたいな木琴に水が当たって
弾いた音、
弾いてカーンって響いてるようなすごい綺麗な音が聞こえてきて、なんかこう都会にいるのにもう別世界に行ってしまうような、
はい、なんか今聞いてるだけでもなんか行ってみたい、うん、巡ってみたいっていう感じがしますね。あ、
そうですね、
神社にね、
うん、そういういろんな発見があったりして、まあ、本当に今いろいろ神社について、もう一回見直してみる機会なんじゃないかななんていうのかなことを思って最近過ごしています。
でも本当に靖国神社にしても最近は本当に若者が、うん、なんとしてある種のパワースポット巡りではないけども、うんうん、まあ、そういう意識で行ってもいいものかどうかっていうのもあるんですけど、うん、でも本当に増えましたよね、神社に。
明治神宮の清正の井っていうのがすごいパワースポットだって言って、ね、うん、普段もガランとしてるとこだったのに大行列になっちゃって、
うん、そうですね、私も並びました、ね、
あ、そうだったんですか、ご利益ありましたか。
並んだだけで途中で諦めました、もう届かないと。
何時間待ちみたいな感じなんですか。
その時はもう3時間とか4時間、もしかしたらもうそのなんか閉まってしまう、
あ、閉門
に差し掛かっちゃうところだったんで諦めたんですけど。
あ、そうだったんだ、さやちゃんが来ていたとは。
でもやっぱ心の拠り所っていうところで最近やっぱり神社が注目されてるっていう気はしますよね。
そうですね、うん、はい、さやさんはこの間のスイートベージルのライブが大好評だったと聞いたんですが、
ありがとうございます。
スイートベージルって六本木にあるはい、ライブハウスというよりもコンサート会場みたいなすごく大きな2階建ての会場なんですけど、はい、本当に大きな会場で、美輪さんがそこでコンサートができるようになったら本当に一流だよっていう風にもうすごい大熱
賛されて
ましたけど、
美輪先生
どうでしたか。
いや、もうおかげさまですごくたくさんの方に来ていただきまして、まあ、今回は特に、まあ、全体的なテーマとしては民族っていうことで、まあ、あまりその深く各曲のこう言い伝えとかそういうことは深くは言ってはいないんですけども、全体としてなんか最終的にはその日本民族としての誇りを取り戻したいっていう気持ちが核にはなっていたんですけど、
具体的な曲目としてはどんなの。
曲目としては前半はちょっと西洋のファドとか、いわゆるアイルランド系の民謡であったりとか、そういうなんか土地に根ざした音楽を中心にやって、で後半はやはり日本の武田の子守唄であったりとか、中国地方の子守唄であったりとか、あと東北をイメージして作ったオリジナル曲だったりとか、そういう意味でなんか後半はちょっと深く日本のことを思っていきたいなという感じでやったんですけども、なんか本当に水島社長とか玉上塾長にもおいでいただいたりして、たくさん先生方も来てくださいました。本当にこの場を借りて御礼を申し上げます。
本当に行きたかったんですけどね、ちょうど見せる方
なんで、ちょうど滝に打たれていらっしゃったっていう
ことで、さやさんの歌を初めて聞いたのが2年前の頑張れの集会の時だったんですけど、はい、それで初めて蛍の光に3番4番があるっていうのを知って、はい、ものすごい胸を打たれて涙も出てきたし、うん、私流笛っていう横笛を習ってるんですね、はい、で海外に行った時に、その武道の関係で海外に行った時に、その歌詞、こういう歌詞があるんだよっていうのを説明した上で、はあ、蛍の光を吹いたりするようになりました。そのきっかけをくださったのはさやさんなので。
いやいや、流笛って雅楽とかで使われる横笛ですか。
本当に あの木一本で別に火で温めたりする必要もなく、うん、結構便利なので尖閣でもちょっとふかしてもらったりとかして。
あ、そうですね、うん、尖閣といえば6月の9日に、
ね、一緒にまた行くんですよね。
尖閣のね、桜丸、第一桜丸で行かれる。
で今回はですね、なんと100人ぐらいの方が行かれるということで、いろんな船が出ると思うんですけど、うん、まだどの船に私たちが乗るかきっとバラバラだと思いますけど、わかんないんですよ。この中で行かれる方いらっしゃいますか？
どうでしょうか。
残念
残念、ね、6月9日、うん、そんな大事な日だったと、はい、ロックの日だと思うと思ってた。すいません、でもね、本当は私も行かなきゃいけないかな。
なんかでもその気分にこんなこともあるんですね。
そうですね、あの今日は今はこのスタジオにいないこの方と宣伝をぜひしてほしいというご本人からの希望がありましたとか6月10日日曜日の午後2時から桜市パーソナリティでもおなじみの鶴屋常平さんを講師にお招きし、チャンネル桜支援講演会桜ゼミナールを開催します。会場は栃木県五穀神社内の五穀会館、参加費は1000円です。ご連絡先は以下の通りです。はい、こちらも、はい、じゃあ9日に尖閣に行ってもう飛んで帰ってくる感じですかね。
なかなか無茶なことを
言いますね、はい、ハードスケジュールですけども、ぜひぜひ来てね。
はい、なかなかここまでお顔がアップになってるポスターって ね、
そうですね、どれだけ、ね、どれだけ自分が好きなんだみたいなポスターですけどね、なんて言いたい放題言っちゃってすいません。はい、それからあの今日あのお二人をお招きするにあたって、あの視聴者の方からメッセージをいただいております。はい、いつも楽しく番組を拝聴させていただいております。先週さやさんが今回のテーマは日本男児について語るということを言っていたので、とても楽しみにしております。そこで今回は日本男児の装飾家は本当なのかどうか語っていただきたいと思います。私は個人的には装飾家というのは電通の作った嘘で、実態はインターネットによって非リア充たちの声が目立った結果に過ぎないのではないかと考えています。つまり装飾系と呼ばれるタイプの日本人は昔からいましたが、その声がクローズアップされただけで、日本の男性はそんなにやわじゃないと思うのです。まさに電通の日本弱体化計画の一環です。悔しいですが、この国をリア充どもは装飾家とは無縁です。ご参加方はこの問題をどうお考えになるでしょうか。
ちょっと質問してもいいですか。私、古田さんの使う言葉時々分かんないんですけど非リア充って何ですか。
まだ最後まで、最後まで一応本人の意向なんです。すいません。またゲストのお二人の好きな男性のタイプもぜひお聞きしたいと思います。優しい人とか話が面白い人とか、そういった社交辞令的な回答は必要ありません。具体的な人名、具体的な人となりで答えていただきたく思っております。それでは失礼いたします。千葉県松戸市29歳、動物管理職、古谷
古谷さん、古谷さん
先走って言ってしまいました。私、口が滑りました。
古谷って書いてあります
けど、古谷さんじゃないですか。
でも動物管理業の方なんで、あのもしかしたら違うかもしれませんね。はい、
というわけでごめんなさいね、バラしちゃって。
でもね、もう途中で非リア充とかなんか出てくるので、どう考えても
私、古谷さんが言ってる言葉が広まったのかと思ってたら古谷さん本人だったんです。
で、何なんですか、はい、非リア充とは。
あ、桂木さん、
わかりません。
本当ですか。
皆さんわかってるんですか。
リア充って、まずリア充って言葉が先にあって、リアルが充実してる人っていうのが
リア充。三次元が充実してる人っていう。
なるほど。
あ、じゃあ非リアルが充実してる。
非リア充は、いわゆるそのインターネットの世界だったり、ゲームであったり、漫画であったりとか、こう自分とはかけ離れた世界の中で。すごく充実感を持ってる人っていうらしいです。
なるほど、
はい、というわけでちょっともう早速本編でこの話題を取り扱っていきたいんですけどもさあ、そう、この装飾系男児なるものが、まあ、言われてきたのはここ 2,3 年だったような気がするんですけども、実際、装飾系男子は
ちょっと前からしてます。
してます。
ご心配いただきありがとうございます。
すみません。はい。もうちょっと前からですかね。
かな
騒がれ始めたと思うんですけど、うん、実際はどうなんでしょう、桂木さんとか。
うん、私は実際そうだと思ってます。あ、しちゃった。
そうですか。日本男児、ちょっと弱腰というか。
あんまり男性が見た目を気にしすぎたりするのは私は気持ち悪くってですね、なんかこう、うん、そんなちょっとぐらい汗臭くたって男らしくていいじゃないって私は思ってるので、
なるほど、
なんか男性エステとかもちょっとうって思っちゃうんですけど、どうですか皆さん。
佐奈美さんどうですか。
その辺はそうですね、やっぱり私装飾系の人たちっていうのは日本に限らず、うん、なんだろうな、ちゃんと3食ご飯が食べられる状態にあって、うん、そこそこ生活、うん、屋根がある家に住めて生活が安定してしまえば、うん、割とみんな一億総少女系になってしまうのではないかなというふうに思うんですね。つまり肉食系のライオンとかでも、うん、お腹いっぱいになれば活動しないように、うん、ある程度みんながお腹いっぱいになれば装飾というかそんなガツガツしなくなると思うんですね、お金とか生き方とか仕事とかにも。そういう意味である意味豊かになった象徴でもあるんじゃないかなとは思うんですよね。だから気弱とかなんかそういう意味で使っているのではない部分もあるんじゃないかなと。
でもちょっとエレガントな部分も感じるということでしょうね。
エレガントわからないですけど、
ちょっと貴族的な雰囲気を感じるっていう。
貴族かどうか
そういう、まあ、さんの観点からいくと中国人は全員肉食系っていうこと、まあ全員じゃないか、まあ、一部の富裕層を除いて肉食系っていうことになると思うんですけど、でもやっぱり、まあ、ある程度日本も、まあ、豊かだし若者は世界的に見たらすごく豊かな位置にはあると思うんですけど、うん、でもやっぱり長くデフレが続いてきたこともあって、うん、逆に生活レベル的には一時の日本よりは若い人は落ちてるような気がするんですけど、それなのにもかかわらず装飾系になってしまう、こうより一層こう、なんでしょう、知足というかね、樽を知るじゃないですけど、こう控えめになるっていうのは何か原因があるのかなって、
うんうん、私はいわゆる平和ボケっていうのも影響してるとは思うんですよね、うん、まあ佐奈美さんの言ったこととちょっと通じるのかもしれないんですけど、うん、なんかこう本当はそれはサファリパークの平和なのに、うん、その檻があること、檻というか柵があることを忘れて、うん、なんかすごい不自然な姿で、うん、なんか満足しちゃってるっていうか、うん、そこがいや本当私生き物として不自然だなって思うんですよ。
なるほど、
なんかごめんなさい、言ってること分かんないですよね。
いやいやいや、分かります、
すごく。さやさんはどうですか。
なんか私も友人とか同世代の男の子で、ファンデーションを塗り始めた男の子がいて、なんかまあ精神的な装飾家というのとはまた違うのかもしれないですけど、でもやっぱりその見た目をすごく気にするとか、その男性的なそのヒゲをどうやら消したいらしくて、黒いファンデーションを顔に、茶色めそれはヒゲですね、多分ヒゲを強調してるんだと思います。そのなんか黒っぽいそのファンデーションで目立たなくさせようとしてて、いやもう僕はいつもこのケサランパサランの何番のファンデーションを使ってるんだよねみたいな感じで言われると、もうなんかもう女性として萎えちゃうというか、なんかもうなんかがっかりしちゃうっていう気持ちがすごくあって、でもそういうなんか表面上のことがすごく精神にも影響すると思うので、やっぱり私もその装飾化してるっていうのは事実のような気がしますね。まあ古谷君はそれはなんか電通が作った嘘ではないかっていう、
嘘じゃないような気がしますね。
なんか私は女性も男性も同じぐらい装飾化してると思うんですね。なんとなくこう、人を蹴落としてまで何かをしたいっていうような人が少なくなって、割となんかみんなで少しずつ良くなろうよみたいな考えの人が男性も女性も増えてきたような気がするんですけど、女の子は割と装飾系みたいなのが 合ってるのでそんなに目立たないっていうだけで、
あなるほど、男女ともに
共になってるんじゃない、
控えめになってるんだけども、
あ そうですね、控えめっていう言葉はちょうどぴったりだと思うんですけど、
そうですか、
なんか男女ともにそうなってるんじゃないかなっていう気がしますね。
そうですか、女性って控えめになってますかね。
逆にここに男性がちょっと一人いて、いや女の人は強くなってるよっていう人がいるような気もします、
ね、そんな気がしますね。
なんか政治家の方とか見ても、まあ、やっぱり男の方って年代はまあもちろん上なんですけども、組織に入ってると控えめにならざるを得ないっていうか、言いたいことが言えるようで発言できないっていうところがあると思うんで、その分女性は組織に属してない分、あの失うものが少ないんで、今は言いたいことをはっきりと言えるような気もしなくもないんですけどね。なんかあの先日スパっていう雑誌で、あのなんか最近の若者の傾向として装飾家と右傾家っていうのを取り上げてて、で若者がその右傾家していることが非常にまあダサいことだっていうような観点から、右傾家してる男子は負け組なんだよみたいな書き方をしてたんです、スパが。スパだったじゃなかったらごめんなさい、
スパの記事ありそうな感じ
だったような気がするんですけど、でもそういう、まあ、右傾化してるっていうのはどうですか。
あのなんかそのちょうど先月、あ6月号の正論っていう雑誌で、女性3人でその保守の男と左翼の男の違いみたいなのをちょっとディスカッションさせてもらったんですけど、私以外の2人はかなりその保守のだから右翼右の人をこうやってらしたんですけど、なんか私あんまりその右傾化っていう感じはしてなくて、ですね、まあ、私が子供だった自分に比べたら国を愛するっていうことを恥ずかしげもなく言える時代になったとは思うんですけれども、それが右傾化かと言われれば、なんかそれこそ真ん中に戻ってきただけで右傾化とは思わないし、あとあのその保守の男左翼の男って分けちゃうのも私はどうかなって思っていて、保守にもいろいろいるでしょう、左翼にもいろいろいるでしょうと思ってて、だからなんかその保守の男がいいか左翼の男がいいかっていうのは合気道がいいか柔道がいいかって言ってるような印象を私は受けてしまったんですね。要は人によるでしょって、左翼でも私立派な方っていると思うんですよ、あの誤解を恐れずに言えば生き方として。
いや本当にそうだ
と思う。私はその高校まではどっぷり戦後教育を受けてきたんですけれども、その小学校の時にすごく熱心に、まあ、今考えればその戦後の思想にどっぷり染まったことを教えてくださった先生なんですが、その一方で人間的には私の心を開いてくれたなって、なんか、人間としてはなんか産んでくれたような印象を持ってる先生がいるんですね。で私はとてもあの内気な子だったんですよ。なんか全然人に心を開けなくて、クラス全員笑っていても君だけ笑ってなかったっていうような感じだったんですけど、その先生が毎日毎日交換日記みたいな感じでクラス全員と生活記録ノートっていうのを交換してくれて、私が文章を書くとそれと同じ量だけ返事をくれたんですね。でそれでなんかすごい楽しくなっちゃって、書くことが、自分の思いを伝えることが。でも今考えるとほとんど先生いじめみたいな感じだったんですけど、なんかこう10行ぐらい書くじゃないですか、それに返信をしてもらう分のスペース空けてまた次の話題を書いてっていうのを10ページぐらい書いて、それに全部返事をくださったから、なんて申し訳ないことをしてしまったんだろうとも思ってるんですけど、まあそういった先生のおかげで心を開かせてもらったりとかもして、
なんか先生は割と、まあ、今リベラルな考え方の方だった。
そうですね、だからなんかこう一概に比べるのはあんまり好きじゃないんですよね、
その人、そのものを見てっていうことですね。
すみません、だいぶ話が吹っ飛んでしまった。
いや、サナミンさんはついサナミンって言っちゃってすいません。サナミンさんは、
はい、
あのどうですか、なんかいろんなこう会に参加されたりとかも、まあ、視察って言ったらあれですけど、はい、本当にいろんなもう右左問わずいろんな会をこうご覧になってると思うんですけど、そういう中で若い人とかってどう最近の人は変わってます？
そうですね、やっぱり いろんな保守と言われる会合だったり、革新と言われる会合だったり、いろんなところに参加して思うのは、そうですね、私が率直に感じたことを話すと、やっぱり例えば保守的な会合に参加するとやっぱり非常に怒れる若者が多いなって思うんですね。例えば慰安婦の日が設置されたことがどう許せないだとか、中国漁船の問題で許せないっていうふうに本当に怒っている人が多いなと、そしてではリベラルな方の集会に行くとすごく悲しんでる若者が多いんですよね。であと泣いてたりで、どうして泣いてるのかっていうと、例えばおじいちゃんが出てきて、自分は中国でこんな残酷なことをしてしまってごめんなさいっていう日本人のおじいちゃんが出てきて、みんな男の子も泣いていると。だからそういう意味ではやっぱりこう、右と左というわけではないですけれども、そういった違いがあるなっていうことはよく思いますね。
なるほど。そのなんか負の部分に共感する人は、その左系に流れるのかもしれないし、逆にその怒る どの部分に共感するタイプの人は右系に流れるっていうこともあるのかな。
会場自体がやっぱりそういう作りになっていて、どうしてもそういった謝罪的な会に行くと、涙を誘うようなことというか、やっぱりこうおじいちゃんが出てきてこんな悪いことをしてしまってごめんなさいって言って土下座をしたりして、どうしてもみんなこう涙を流してしまうような、そういう会場作りに押されてしまうのかなと。前に村田春樹さんが、ゲストコーナーでいらした時に、そういう会っていうのはすごいかわいそうかわいそうっていう、かわいそうだったねっていう雰囲気を作るのが上手だよっておっしゃってたんですが、まさにそうやって、中国の人がかわいそうとか慰安婦の人がかわいそうっていうような、こういう空気を作ってみんなで泣いてその人たちのために頑張ろうねっていう結束を図っているような、そういう空気はすごく感じましたね。
なるほど。雰囲気作りからなんかその場に来た人の心を支配していくっていう、ある種のなんか 宗教って言ったら、カルトって言ったらあれなんですけど、なんかそういう部分も大いにあるのかなっていう気もしますよね。
そうですね。やっぱり健全にちゃんと怒ることができないと国を守ることができないと私は思うので、ちゃんと尖閣問題でも他の、慰安婦問題でも、きちんと怒るべきところは怒らなければ、ダメだなっていうことをいろんな会に出て改めて思いましたね。
なるほど。もう日本男児というテーマで、お話し進めてるんですけど、ちょっとこんな質問をしてほしいっていうのが来てましたので、日本の男性にあって外国の男性にないものは何ですかっていう質問が来てるんですけど、桂木さん、
パッと思い浮かばないな。
なんかでもヨーロッパの方がその、
そうなんですけど、お家に来てた、なんかうちの道場に来る人たちっていうのはその日本的なものにすごく共感してくださっている方々なので、もしかしたら平均的な今の日本人よりも日本人的な人たちなんですよね。だからその彼らになくて日本人男性にあるものって言われるとなんだろうな。彼らがそのどこの部分に共感してくれてるかっていうと、ちょっと男性論からまた外れちゃうかもしれないんですけどね、
全然大丈夫。
うちの道場っていうのはその国士、日本を思う人を育てようとして作られた道場なんです。だからその単にその武術の錬磨ということだけじゃなくて、日本精神を育てようっていうことをテーマにしていて、でなんでそこに海外の方が共感するかっていうと、海外といってもアメリカ人はほとんど入ってないんですけど、ヨーロッパ人が多くって、あとロシア人ですね、そういった国々の方はそのもともとの土着の宗教というか価値観を持っていたのが、主にキリスト教が入ってきたことによって、彼らが聖地としていたところの例えば木を切り倒して教会作ったりとか、そういう形でもともと持ってたものと分断されてしまったという意識をすごく持ってるんですよね。でその民族の心を取り戻したいんだけれども、あまりにもきれいさっぱりこう抜かれてしまったので、どうやって取り戻したらいいのかがわからないと。その点日本は、 もう天皇陛下がまずその象徴的なご存在だと思いますけれども、神話の時代からずっと一つの価値観でつながっていると。だから民族の精神が今も息づいている、うん、でそれを学びたいっていうことで来てくださってるんですね。要は日本が民族の精神を現代においても保ち続けていることを参考にして、自分たちもそれぞれの国でオリジナリティを復活させたいという熱い思いを持って来てくださってるんですよね。
結構深いところまで考えてきて、
なんかすごい話をしていて刺激を受けて、去年ロシアに行った時もノブゴロドっていう町の意味は新しい町なんですけど、その実ロシアで一番古い町で私たちセミナーをやったんですが、自由時間の時に主催者の方が無名戦士の墓に連れて行ってくださって、それまでその町の歴史的なところをずっと見て、最後がそこだったんですけれども、それまでこうにこやかに話をしてくださったのがガラッと空気が変わって、その無名戦士の墓って小さな火がこう燃えていて、その後ろに壁があったんですけど、壁の方を向いて私たちに背を向けて、じっとこうしばらくこう神戸を垂れていて、で 2,3 分してからパッと振り返って、人間というのは忘れやすいものですと、ただし国のために命を捧げてくださった方のことを忘れてしまったら私たちは生きている価値がありませんとおっしゃったんですね、うん、なんか私は心をわしづかみにされて、なんかそれって日本人が靖国に祀られている方々を大切に思う心と全く同じじゃないですか、で、なんかでも今の日本を見たらそういう気持ちを忘れちゃってる人の方が多いと私は感じていて、だからそんじょそこらの日本人って言ったら失礼かもしれませんけれども、はい、よりもむしろそこの目の前にいるロシアの方にすごいシンパシーを感じられたというか、だからそういう思いを持った人たちが集まれば、国を越えてもそれは敵対するんではなくて、お互いに根っこを持ちながら尊重し合ってお付き合いができるっていうところにすごく魅力を感じて、こういう輪が広がっていくとすごくいい世界になるんじゃないかなって思ったんですよね。単にそのお金に支配される世界ではなく、それぞれがルーツに根ざした尊厳を持った社会を作れるんじゃないかと思って、そんなことを感じました、
そうですね、なんか自分の国を愛すとか誇りを持つとかっていうとすごく大げさな感じがしちゃうんですけど、最終的には自分のルーツを愛していくっていうことをなので、なんか逆に愛さないでいられる方が難しいっていうか、もし自分のご先祖とかおじいちゃんおばあちゃんとかを否定して生きるのであれば生きられない、それはすなわち死を意味するっていうような気がするんですよね。
根なし草になっちゃいますよね。すごい、国際交流でもそういう気持ちなしにやったら本当に上っ面の浮き草同士の淡い交わりにしかならないような気がするんですよね、
でもその
だいぶ元質問
からまたまた出る、そのヨーロッパの方がすごく多いとおっしゃってたんですけど、アメリカの方はいらっしゃらないんですか。
やっぱりなんかこういう日本的な価値観に引け目を感じるのか魅力を感じないのかわからないですけど、やっぱちょっとあまり響かないんじゃないのかなっていう印象を受けます。
やっぱりアメリカの歴史上やっぱり200年ちょっとの国で、コンプレックスというか、
もともといた、方をネイティブの方を迫害した上で社会作ったわけですからね、
なるほど。佐野美さんはどうですか、その
な
んか。
そうですね、海外の男性にはなくて日本の男性にはあるものですね。
あ、じゃあそこに、
はい、それだとそうですね、思ったのが武士道の葉隠の中に秘すれば花なりっていう言葉があって、それはもともと恋心に関する言葉だそうで、恋する気持ちは隠しているのが一番花なんだよっていう意味だそうなんですけど、でも別に恋に限らず日本の男性って秘すれば花なりみたいなところがすごく多いのかなって思ったのが、いろんなところに遺骨収集に今まで行ってきたんですけれども、そうすると日本人の遺骨収集団の男性たちと、あとはやはり現地の男性の方々という 国の違いっていうのがあるんですけどね、やっぱりお国柄が違うのかなって思ったのが、やっぱり他のロシアですとかミャンマーとかニューギニアとかいろんな国々の方々は、お仕事されるとその自分はこれだけ仕事やったんだよ見て見てっていう風にすごくアピールをされてきて、とにかくちょっとでも仕事するとこんなにしたんだからすごいでしょってすごいアピールをしてくるんです。でも日本の男性っていうのは例えば一緒に収集に行った戦友のおじいちゃんとかはみんなの分のジュースとかを買ってこっそり買ってきて、で私にこれみんなに配っといて、でも自分が買ったって言わなくていいからね、村長さんからだって言っといてって言ったりとか、自分がしたことを自分が買って自分が配るんだよみたいなこと言わないんですよね。なんか隠そうとして、それでその村の村長さんに花を持たせようとするとか、なんかそうやってで、影にこう徹すると言いますか、なんかそういう部分が本当になんか自分のいい部分は隠すっていうような、そういう部分がなんだか外国の人にはない日本男性のいい部分なのかななんて、
岩のが花っていうのは本当に日本人的だなと思いますよね。で逆になんかその言わないことによって、まあなんかこういう言い方で言ったらあれなんですけど、その影で場を仕切る人っていうのが出てくるっていうか、なんかまあ良くも悪くいい意味でも悪い意味でも、なんかそのそこで相手にまあ恩を売るって言ったらあれですけど、恩を売るってことは恩を感じる人がいるから売れるわけで、なんかそういう心の機微みたいのはやっぱり日本人らしいですよね。
あ、そうですね。ただやっぱりそれを、ね、逆手に取られて日本人が言わないからどんどん要求を出そうみたいなことにも今なってしまっているのは外交でもあるの で、まあ、日本の良さがうまくこう海外にこう伝わってない部分というか、こう逆利用されてしまっているのが悲しいなっていうのはありますけど、そういうところが日本の美しさかなっていうふうに思いますね。
なるほど。佐野美さんの話聞いてて思ったんですけど、やっぱりそのなんか外国の方にない部分で言うと、なんか日本やっぱり日本人の男性が素敵だなと思うの、普通にやっぱり日本語が通じるところ
どう理解した
いや、そのまんまなんですけどいやだって外国の人にウグイス色って言ってもわからないわけじゃないですか。なんか外国の方になんか今は川垂れ時でなんて言ったってわからないわけだし、
なんか
その言葉にやっぱりその心は宿る、言霊じゃないですけど宿ると思うので、なんかどうやらあのアメリカの人には虹の色が7色に見えるわけじゃないですか。でも日本人にしたらなんかその間の色を表現する言葉が日本人は持ってるから、そこが通じ合えるっていう意味ではやっぱり日本人の男性と恋をするしかないのかなっていう感じがしますけどね。もちろん、まあね、恋愛はいろんな壁も乗り越えることもあるんでしょうけどあの私はそんな気がしますね。でそのまあやっぱり日本人男性は素敵だっていうところでちょっと話がまとまりつつあるのでいいのかなっていう気もするんですけど、逆に最近のその韓流ブームっていうのは本当に今本当なんでしょうか。
どうなんですかね。私、まあ、よく言われてる話ですけど、私もともとは、あのやっぱりこう日本が徴兵制をやめてしまって、先ほどの言葉で言うと草食系男子が増えてしまったことが、あの暗にこう日本女性を徴兵も経ている韓国人男性に走らせたんじゃないかと思ってたんですけ ど、最近ちょっとよく分からなくなりました。
それは単なるいわゆる、まあ、メディアが作り出したブーム
かもしれないなと。で今そのテレビでこうチヤホヤされている韓流スターを見ていて、あんまりその兵役を経てきたとかっていう匂いを感じなくなっちゃったんですよね。
女の子みたいなね。
それこそ装飾系な感じが増えてきた気がして、ちょっと分かんなくなってきましたね。どうですかお二人は。
どうですか。
そうですね、私は、まあ、今韓流ブームと言われてますけど、ちょっと前は例えばレオナルド・ディカプリオがすごい流行った時期とかがあったり ね、エドワード・ファーロングが流行ったりとか、なんか アメリカの人が流行る時もあるし韓国の人が流行る時もあるしっていうこう波があるのではないかなって思うのであんまり普遍的にはならずに、また今度は別のインドネシアかもしれないしエジプトかもしれないしまた違う国にな日本ってこう飽きやすいのでなっていくのではないかなっていうふうにも思うんですけどね。
そんなになんかこう根本的にものすごく惹かれてるっていうわけでもなくて、ただ表面上のブームだっていう感じですかね。
またどこかの国に行くんじゃないかなっていうふうにも思うんですけ ど、
なるほど、
一定数そういう海外好きっていう層があって、そういう層の中にこういろんな海外が当てはまるんじゃないかなって思いますけどね。
実際さなみさんとかあの韓国人のアイドルグループがなんかこう目の周りをこう黒く塗って知らないですか、なんか向こうのアイドルでこう必ず目張りを入れてるんですよ。
アイライン。
ああいうのってどうです？
じっくりと
私その目張りを見るとなんかちょっとなんかあ嫌だなとか思っちゃうんですけど。
昔の時代劇の人って入れてますよね。ああいうもっとひどいんですか？
確かに入れてました。スケ
さん、カクさんとか入れてたじゃないですか。あれよりももっとひどい。
まあれはあの時代劇の格好だからまだいいんですけど、あのなんかビーストっていうなんかグループだったかな、なんか野獣系グループとかって言って目の周りを真っ黒にしてなんかちょっとあの具合が悪そう
なじゃあビジュアル系
顔をしてる人たちとかを見るとなんでそこがなんでそこに惹かれるのかなとか思ったりしてすごく疑問になっちゃってでだって一昔前のなんかバブルのなんかあの時代だったら韓国的ななんか顔とかってなんかあんまりちょっと田舎っぽいから嫌だとかっていう感覚だったと思うんですよ。それがなぜここに来てすごい素敵ってことになっちゃったの、整形の技術が進んだのか何なのか分かんないですけど、なんかすいません言いたいことでも本当に理解できない
ですね。
なんかご年配の、ね、方があの昔の古き良き日本を思い出してっていうのは、
言ってますよねよく、
なんとなくわかる気はする
んですけど、本当に古き良きっていうか日本のドラマのアニメ同じシーンとか出てくるじゃないですか。
そうです、ね、
全く同じシーンが出てくるから、古き良きっていうか本当に同じって感じですね。
パクリってことですね。
だからそういうなんか、パクリの文化は、最終的には残っていかないだろうとは思っていますけど、なんか本当にあの目張りだけは
そっか、私それ見たことないですね。
本当ですか。あんまりテレビをご覧にならない、
そうですね、
あんまりならないですね。
でもせいさんもないんでしょ。
うちはテレビない あるんだけど壊れてて見れない、もう半年以上見てないんですけど、でもあのポスターとかでね、なんかチャン・グンソクもものすごい目張りが入ってて、
引っ張りますねこれ。
ごめんなさい、すみません、なんか悪口大会みたいになっちゃってごめんなさい。すみません。でも男性から見てもどうです、俺たちの方がかっこいいだろうって思いません、あ思わない、本当に、え最低最低
整
形、あ整形だからね、いくら整形でねかっこよくしてもやっぱり従軍慰安婦問題でわーわーわーわーなんか泣きわめいたり騒いだりしてるんじゃ全然かっこよくないし、そうなんか前回前々回杉山浩一先生が出演してくださった時になんかそのアメリカのある州でそのアメリカ国内で20カ所にわたってその従軍慰安婦の像となんかそれに関する博物館を作るみたいなことを言ってるらしいんですけど、そういうね、そういう卑怯な手を使ってるんじゃかっこいいとは
気がないですね。なんかヒステリーみたいですね。
そうですね、なんか女性的って言ったら女性に失礼だけど、そういう部分も感じますよね。
そのパリセーズパークってなんでそんなに韓国の力が強いかっていうと、人口の 52% が韓国系米国人で、それアメリカじゃないとか思うんですけどね。
でもアメリカと結託してやってるのは事実で、韓国と仲が日本が悪い方がアメリカにとっては都合がいいっていうことなんだと思うんですよね。なんかちょっと話がずれちゃって恐縮なんですけど、あのアメリカ が自民党が新憲法の草案を作ったにもかかわらず、それをなんて言うでしょう、黙認するっていうか容認するような雰囲気が出てきてるじゃないですか。そういうのもなんか逆にそのアメリカの後押しがないとそういうことすらもできないのかなって、すごくなんか不快に感じてるんですけど、どうですか？
すごい本質的ですよね、今さやさんがおっしゃったことって、うん、戦後の日本ってずっとそうだったと思いますよ。なんかいろんなことを自主的にやってるように見えて、全部アメリカからのプレッシャーを受けて変わってきてると思います、
うん、そうですね、
うん、その体質を変えない限り真の自立っていうのはないと思いますね。
そうですよね、うん、なんかその普通だったら何か言ってきそうなものを言ってこないっていうのが逆に不気味で、うん、その例えばなんか TPP との、うん、なんて言うんでしょう、引き換えにそういうことを、まあ、今黙認してるのかとか、うんうん、なんか産経新聞にもなんか友達だみたいなことを最近なんか出たりしたんで、そのアメリカの評論家の方が
言ってましたね、
なんかそういうのもなんかすごく不気味に感じるというか、何か目論みがあるのかなって思ったんですけど、どうですかその辺。
そうですね、私も同じことは思いましたね、あとはやっぱりこれからアメリカもいろんな国と戦争をしようと思っているときに、この間イラク戦争が終わって撤退してしまいましたけど、多分次なる標的を探していると思うし、その時にやっぱり今になってやっぱり9条があるのが足かせになってしまってるっていう部分があるから、9条をなくしていきたいっていう気持ちは
逆にアメリカ側があるのかなっていう気がしますよね、
でも今までも9条がある形でもイラク戦争の協力とかはできていたので、完全になくすとかではなくて、アメリカの都合のいいような形で残しつつっていうふうにはするかもしれないですね。
そうですね、本当にそのなんか裏でいつもアメリカが手を引いてるっていう状態を本当に屈辱として感じないといけないなと思って最近はいますね。
拉致問題とかに取り組んでいらっしゃる方でも、これの問題はアメリカに頼らなきゃ解決できないとかっていう方が多いんですよね、結構この方はちゃんとした保守だなって思う存在でもそういうことを言うんで、それじゃダメなんじゃないのかなって私は思います。
TPP の問題も結構保守派の中で意見が、ね、分かれるところもあるじゃないですか、なんか評論家の八山さんとかも産経で、なんていうんでしょう、TPP の問題とその日本とアメリカが従属に日本がアメリカに従属するっていう問題とは全然違うんだ、むしろなんかそこを積極的にいかないといけないみたいなことを書かれてたりするんですけど、どうですか桂木さん、 TPP の問題は
絶対ダメだと思いますね。アメリカの思う壺にまたドブッとはまってしまうと思うので、私はもう反対ですね、日本の国柄が壊されてしまうと感じますね、
なるほど、さのみは。
私はいろいろ最近産経新聞とかを見ていくと、やっぱり入らないと損だよ、しかも後から入っても、もうに例えば日本が後から入ってももう日本がやりたいようなルールにはなってないと、他の国々で決まっちゃった後に入っても日本のやりたいようにできないから今入らないとダメだよっていうふうにこういう意見が多いので、なんとなく国全体が入らなければいけないっていう方向に変わってきてしまっているのかなっていうふうには思いますね。
そうですね、なんかね、その大メディアはね、大体こう推進というか、そういう状況に変わってきちゃって、なんかこの先どうなるのかな、通らなければいいんですけども、アメリカ側の都合で通らなかったり通ったりするのかなっていうことを考えると本当に不愉快だなと思いますね。じゃあちょっと男性の話に戻りますか。逆に男性、こちら側から見てですけど、男性としては日本女性のことをどう思ってるのかなっていうところもすごく気になるところではあるんですけど、なんかこう桂木さんはこういう女性が、大和なでしこだというか、こういう女性に憧れるみたいなのってありますか？
憧れる、実は カツラギというのは芸名なんですけど、
はい、
ある小説のヒロインからもらった名前なんですよ。それは五木ひろゆきさんの風の王国っていう小説で、
五木先生
読んだことある方とかいらっしゃいますか？
あ、本当ですか？
嬉しいな。それにどれぐらい前かな、まあ、結構前に出会ってですね、私がーんと衝撃を受けて、というのは彼女が携えてたメッセージが自然との共生と相互扶助だったんですね。で、私がやりたいと思ってることと一緒 で、また彼女がその山をなんだっけ飛ぶように歩く女だったんですよ。でアドベンチャーレースとかやってて、で山を走るのがすごい気持ちよくって、私昔に前世は忍者だったんじゃないかなとか思って、すいませんくだらないこと言って、なんかその、まあ、いろんな意味で彼女に共感して芸名としてもらった、葛城愛さんっていうヒロインだったんで、まあ、名字だけもらったんですけど、
エヴァンゲリオンの人じゃなかったんですね
そうなんですよね。桜地で古谷さんに教えてもらうまで、そのエヴァンゲリオンのゲリオンの葛城さんさが女性だって知らなかったんですよね。
私も知らなかったんです
けど。よかった。はい、
よかったです。
なんかまあ使い古された言葉ですけど、やっぱり凛としている人に私は惹かれます。まあ、武道、合気道なんかもそうなんですけど、力と力でこうガチにぶつかって強いのが勝つっていうんではなくて、で相手の力をこう、まあ、しなやかに吸収しちゃうっていうか、接触してる面は柔らかくしといて、でも芯は、まあ、私たち聖火丹田と呼ぶ下っ腹の部分なんですけど、そこはしっかり力を入れて崩されないようにしとけば強い力が出せる、それで自分は崩れずにいられるっていうものなんですけど、そういう生き方をしてる人に惹かれます。
なるほど、はい、男性もそういう、
男性も女性もそうです。特にあの女性やっぱそのしなやかさっていうのは女性らしい、なんかこう特質だと思うので、
う
ん、
そうですね、うん、こう柔らかく、そう、ね、やっぱ母体なのでこう柔らかく守るようにできてるっていうことですね、まあね、女性の方が長生きだし体自体ね病気にもなりにくいし、
そうみたいですね。
さなみさんはどうですか、その
はい
憧れの女性と。
そうですね、私はあの私が憧れている方は、あの私が高校卒業してからあの新聞配達をしながら予備校に通ってた時期があったんですけど、うん、そこで販売所の2階に住んでたんですね。でそこ の販売所の所長の奥様がすごく素敵な女性の方で、
すごい身近なところで、
そうですね、あのやっぱり販売所って新聞小学生の学生さんとか、うん、またいろんな事情を抱えたおじさんとかも結構来るんですね。なんかカバン一つでやってきたりだすとか、まあ、いろんな人が入れ替わり立ち替わり入ってきて、結構まとめるのってすごく大変だと思うんですけど、うん、その奥様がいらっしゃるともうなんか場がまとまるって言いますか、
綺麗にこう仕切る、うん、仕切られるっていう方だったんですか、
うん、そうなんですよね。それで、うん、やっぱり新聞配達ってすごく大変な業務なので、みんな不満があっていろいろこうこれがやだあれがやだっていうふうに言ったりもするんですけど、でもその奥様が全部こう話を聞いて、うん、そうだよねってこう受け止めると言いますか、うん、否定しないで全部受け止めるとみんなこう納得して仕事に頑張っていくっていうのがあって、なんかこう怒ったりこう抑圧したりしてこう統制するのではなくて、あこんな風に何も自分から怒ったり締め付けたりしなくて、ただうんうんって話聞くだけで、こんなにこう辛い現場がまとまっていくんだなっていうのを見て、あ大和なでしこと言いますというわけではまた違うかもしれないんですけれども、女性の強さみたいなものをすごく、うん、感じましたね。
特にこう受け入れて、うん、こう収めてあげるっていうことで相手の気持ちを楽にする人、うんうんう
ん、はい、
なんかそれ需要っていう感じ。
そうですね、それまでテレビとかで女社長とかいう特集とかを見ると、うん、割と厳しい人で社員が泣いたりとかして育っていくみたいな、うん、なんかそういうのを6時のニュース番組とかでよくやってて見たりしてたので、あやっぱり上に立つ人ってある程度の厳しさがないとダメなんだなって思っていたんですけ ど、
なるほど、
あなんか厳しくないのに、うん、なんでこの人はこんなただうんうんって聞いてるだけなのにまとまるんだろうっていうふうに思って、ね、そういう包容力って大切なのかなっていうふうに思って今でも憧れの人です。
ちなみに何新聞だったんですか、
はい、その時は この店ですね、ちょっと女性だったので、他の新聞社に全部断られまして、毎日だったんです
。そうだ
った。そうなんですよ。
毎日だけは受け入れてた間口を女性にも開いてた。
そうですね。
ああ、なるほど。
そういうとこはいいですね。
そうそうですね。いいとこもあるんで。
なので私はちょっと毎日育ててもらったっていう感じ
なんですけど。なるほど。
さやさんのも聞きたいな。
いやでもさなみさんがなんかおっしゃってたように、そのなんか受容する女性像っていうのはすごくやっぱり憧れるんですけど、なんか日本のその私たちの世代って、その女性の生き方のお手本がない世代のような気がして、なんか学生時代にも学校の女性の先生とかって結構日教組の人が多かったりして、なんか私も前にも桜地で言ったと思うんですけど、結婚するのはかっこ悪いとか、なんかキャリアウーマンたるものはなんていうんでしょう、こう子育てにかまけてたら自分の仕事ができないとか、なんかそういうことを言う人がいて、でなんか私もすごく可愛がってくれたいい先生だったんだけども、なんかあなたはもう将来もう結婚とかそういうバカな制度に属さないでねみたいな感じで言われたりした世代で、だからその素敵な女性とかかっこいい女性っていうと、なんか佐波さんがおっしゃったように女社長でバリバリ仕事をこなしてて、もう家庭も何ももう一人シングルで生きてみたいなイメージでずっと来たんですけど、でもなんか先日与謝野晶子さんの歌集と、なんかその生涯みたいなものを読んだら、いろいろ賛否両論あると思うんですけども、その生涯の間に11人か12人子供を産みになってて育てられて、でその上で源氏物語の現代語訳を一度書き上げて、その後なんか火事かなんかで
置いちゃったんですか、
はい、関東大震災だったかな、で火事で燃えてしまって、でその後もう一度書き直してっていう、で生涯にその源氏物語の現代語訳を3回書いたりしていて、その上で歌集もいっぱい出して、
強い方ですね。
で子供も何人も育てて、で与謝野鉄幹大好きで、もうフランスに彼がスランプに陥って、彼が書けなくなってフランスに、なんて言うでしょう、気持ちを盛り上げるために行かせてあげたのも与謝野晶子さんで、でもそこまで会いたくなって彼女自身も行っちゃうっていう、当時その、大正とか明治の時代だから、ものすごい12日間も船に揺られて、それでも会いたくて行っちゃうってすごい情熱を持ってる人で、そういうのはすごくなんか憧れますよね。
ちょっといいかも、ギャップがあってこのさやさんのほわっとした雰囲気と、その情熱的なというかね、乱れ髪の、
本当なんかすごく君死にたもうことなかれで、すごくなんかリベラルなイメージを持たれてる方なんですけど、実は全然そんな人ではなくて、本当にその自分の子供には国のために死ぬことをなんていうの、誇りに思うような教育をずっとされてたっていうのも一説にはあるんですよね。
燃えるような女性だったんでしょうね。
そうでしょう ね、でもなんかその結婚をするか、それとも仕事をするかっていう、そういう選択肢が出てきたのって割と最近というか現代、昔は仕事をするって選択肢がそもそもそんなになかったのかもしれないですけど、どちらかしか選べないっていうのは、なんかここ最近の雑誌とかいろんなね、アンアンとかね、なんかクロワッサンとかそういうののにかえって毒されちゃってるかなとかって思ったりします。あとお二人の好きな男性像をぜひ知りたいというふうに冒頭に、動物管理業の入ってないんですよ私ここに。
おかしいな。
ゲストのお二人の好きな男性のタイプをぜひお聞きしたいということです。
一人落ちてますじゃあぜひさなみさんから。
じゃあさなみも。そうですね、私は 古谷さんから NG ワードが入ってましたっけ。
優しい人とか、うん、話が面白い人とかそういう社交辞令はいりません。
社交辞令はいりませんと、
はい、
うん、そうですね。うんと例えば私はなんかこういう人と結婚できたらいいなって思ったのが、具体的な人名とか言うんでしたっけ。具体的な人名、人名だとあのちょっと日本の人じゃないんですけれども、
あのこの世の人ですね。
この人です。意外です。
あの
昔あのローマの御検定って言われた最後の御検定で、マルクス・アウレルス・アントニヌスさんっていう名前の人がいるんですけど、
マルクス・アウレルス・
マルクス・アウレルス・アントニヌスさんっていう名前 の, あの皇帝さんが
早口言葉的な感じ
いるんですけどね、その方があの友人が亡くなってしまった時にあの弔問でこういう言葉を読んだんですね。でその人はまだまだやりたいことがたくさんあったのに志半ばで亡くなってしまった方で、その葬式の席の時に、あの君はあのまだもし役者に例えるならば本当は5幕あったのに3幕でこの役から降りることになってしまったと、うん、そういう時に普通の役者だったらなんかその舞台監督に、監督私はまだあの3幕しか演じてないです、5幕演じさせてくださいって言うだろう、だけれども観客としては君が3幕演じただけで十分なんだ、それだけで君はもう5幕分の演技をしたぐらい本当にいい演技をしたんだ、だからもう君は安心して行きなさいっていう風にね弔辞を読んだんです。それでそれはその亡くなった友人に言ったっていうよりも、その亡くなったご遺族の方々に対して、そのもうあなたのご主人やそのお父さんたちは、お父さんはあのもう志半ばで死んじゃったとか思うんじゃなくて、もう 100% 人生をしっかり生きたっていう風に思って、これからも明るく生きなさいっていう風にご遺族の方々を励ましているような言葉だったんですね。で私はその本があのマルクスの自省録っていう本に書いてあって、うん、あなんかそれを読んだ時にこういうことをなんかこう言えるような人と結婚できたら幸せだななんてちょっと思って、
すごい高いところですね。
あ、なんかこう一言で言うとこうなんだろう、うん、あの周りの悲しんでる人たちを慰められるような人、あーみたいな人、別に古谷さんの言ってる優しい人ってNG ワード使ったわけじゃないんです
けど、話が面白い人
なんかそういう落ち込んでる時に、なんかそういうその人が一番喜べるようなことでこう励ましてあげられるような人と結婚できたらすごくいいなっていうふうに思います。
多分視聴者の皆さんがっかりしてると思います。そんな高い理想だったらなかなか
でもなんとリアクションして良いものやという感じですか。
なるほど。
あ、でもあとはなんか映画がすごく好きなんで、あ、うん、なんか映画の話をしたりとか。
じゃあ前田さん、
前田さん
すごい
映画評論家の
非常に身近になりました。具体名持って書いて、具体的な人物名持って書いてありますもんね。
そうですか、
はい、
なるほど、うん、でもそうですね、その常にね周りの方に気配りができる人っていうか、うん、悲しみを癒してあげる力があるところが素敵ということで、うん、
はい、
じゃあ、カツラ
さん、もう喋りづらくなっちゃいました、ね、私はですね、あの具体的な人名ではないんですけど、本当に命をかけられる人ですかね、うんうん、なんかすごい分かってくれたみたいで嬉しい。
本当そうですよね。
わかる。そうなんですよ。だからあの、ね、まあね、よく政治家とか命がけでやりますって言ってるけど、だったらどうして腹切らないのみたいな感じですよね。
本当ですよね。本当にもう死んでこいって感じの人がいっぱい。
いや、だから振りじゃなくて、うん、本当に自分が大切だと、まあ、それがお金だったら引いちゃいますけど、大切だと思うことのために、うん、口先だけじゃなくて本当に命がけになれる人に惹かれますね。
なるほど、
はい、
具体的な人名とかは
具体的な人名、ちょっと出せないですけど何人かはいますよね。何人かはか、まあ、もっといるんですけど、私はそういう人を常に探してます。あ、うん、なんかどこ行ってもそういう人と出会いたいなと思って探してます。
またすごくハードル上がっちゃいましたけどみんな俺死ねるっていう人がいたらぜひ 立候補してみてください
さやさんの、
うん、ぜひ聞かせてください、はい、
でも桂木さんのおっしゃってるのはすごく共感して、うんうん、なんか本当そのよく政治家の方が、うん、命をかけてやりますみたいなのって、うんうん、政治生命だったりするじゃないですか
確かに
本当にあなたの政治生命なんてどうでもいいよって思っちゃうんですよもう いなくていいですって思っちゃう某あの N さんとかなんか本当に そういう意味でその命をかけるっていうのは本当に特攻隊の方とか、うん、本当に
先人たちはそれをやってきてくださったわけですからやってる人がいるっていうそれをちゃんと受け継いでる人男らしいなと思いますね
なるほど、ね、本当にそうですね、なんかすごくハードルを高く上げてしまってなんかどうなんでしょうね古谷君はどうですか？
どうですか
命をかける気概はありますかなんて、まあ、来週聞きたいと思いますはい、はい、というわけでなんか結構あっという間に1時間以上経過しましたが、まあ、そうですね女性ならではの、まあ、観点ということでちょっと最近もうここ半年以上ちょっと原発に関する話は全然触れてなかったんですけど、うんうん、あと尖閣問題もお二人はすごくお詳しいのでちょっと伺いたいなって
今日まさにニュースで石原さんが上陸するっておっしゃったのが私はすごく展開が楽しみで、まあ、あんまり腰を据えてそのニュース見てなかったんでもしかしたら情報間違ってるかもしれませんけど確かもし国が阻んだとしてもその栗原さんという地権者と自分が交渉して民間人同士でその物件のやり取りをしようとしてるだけの話なんだから国が口を差し挟む理由はないじゃないかと言って、東京都の船でその調査のために、うんうん、上陸しますっておっしゃったんですよね、でよく行ったと思ってもう男らしいと思って、ねはい、今後の展開がすごい楽しみなんですけどね、
うんうんうん、そのニュースは聞きましたか、
はい、
うんうん、いやでも本当にその、うん尖閣に集まったお金ってもう10億円以上集まってるっていうのは本当にもう中国にとってはある種の、まあ、一種の脅威にもなるとは
思いますよ
ね。佐奈美さんは尖閣は行かれたんでしたっけ？
そうですね1回行きました、う
ん、なんか、うん、緑の豊かな島だったっておっしゃってましたよね、
うん、そうですね、うん、最近尖閣諸島はね、日本だけのものじゃないっていうふうに言ってるいわゆるこうリベラルな人たち の,、
はい、
話を聞く機会があったんですけど、うんまあ、そういう人たちは、うん、尖閣は日本のものだっていうのが、うんまあ、ダメだと言うんですね、うん、でなぜダメかっていうふうな、まあ、理屈を言っていたので、まあ、聞いてきたんですけれどもね、はいなぜ尖閣をみんなのものにしなければいけないかっていう理屈が、うん、EU を作った、もともとがフランス大統領もう外務大臣のシューマンっていう人がアルザス・ロレーヌ地方っていういわゆる領土問題をめぐってフランスとドイツがずっと争っていたのでその領土問題をなくしたことがきっかけで今の EU につながったんだと。だからその尖閣諸島もアルザス・ロレーヌと同じように中国と日本が共同で管理すればアジアが平和になるじゃないかっていうふうに言ってみんながそうだそうだっていうような雰囲気でああ今こういう意見があってねそういう意見がやっぱりこう今のこの領土問題を阻んでしまってるんだなっていうことをまあ勉強して、うん、まあなんかこういろんなことを考えたんですけど
EU がどうなったかっていうことをその人は知ってるんですか、
ね、さすがに知ってると思うんですけどねただやっぱりなんかそういうふうに他の国と当てはめて他の国がうまくいったからこそだから日本と中国だってうまくいくじゃないかってすごい楽観してる人が多いなっていうふうに思うから、うんうん、やっぱり中国の実態っていうのをちゃんと知っておかないとなんかみんなで使おうよとかいうふうにすれば中国だってそうしてくれるよって思ってる人が意外にまだまだ多いなっていうのはまあ実感したのでもっともっとこう世論を喚起していかなければ、うんうん、いけないなっていうふうに思いましたね、
うんうんうん、か 桂木さんどうですか。
私あの尖閣の問題でいうと私は中国よりも日本に対してすごく危機感を覚えるんですよね、うん、あの事件が起きた時からしてそうなんですけど、日本政府の対応こそ私たち日本人が最も警戒しなくちゃいけない、はい、最も問題意識を持たなくちゃいけないことなんじゃないかなと思って、それは中国のことももちろんちゃんと対応しなくちゃいけないことは事実なんですけれども、それよりも自分自身の国を自分たちがもっとあるべき姿に正すきっかけに、これをしなければ、こんなあそこまでその戦後体制の醜悪さというか、この日本政府っていうのが自国のために動いてるんじゃなくって、まあ、まあ他国だったりそこからお金をもらっているマスコミだったりそういう目を気にして、なんか本当にどうしようもない姿になっちゃってるんだよってことを一般人の目にも分かりやすい形で晒してくれたと言ったら語弊あるんですけど、白日のもとに晒した事件ってなかったような気がするんですよね。だからあれをその日本再生のきっかけにできなかったら、もう日本は将来ないんじゃないかと思って、だからもちろん中国への対応も大事ですけれども、この日本っていう国のこんなおかしい国をちゃんとしていかなきゃご先祖様にも申し訳ないし子孫たちにも申し訳ないじゃないかっていうことにつなげていきたいなって思いが強いんですよね私は。
うん、なるほど。本当にどんな思いで尖閣諸島先人が守ってきたかっていうところを知らなすぎましたよね。
だからまず知るっていうことがすごく大事だと思って、うん、そのためには行くっていうことを言って、うん、肌で感じて愛着を持って、うん、で先人たちが大切にしてきてくださったところなんだよっていうのを感じるっていうのはすごく大きな意味があると思いますね、うん、でもなんか単なる物理的な領土の奪い合いの問題として私は片付けたくないんですよね、
うん、
なんか場所の取りっこではなくって、うん、なんかもっと大事なのはそういう場所を先人たちが命がけでそれこそ守ろうとしてきたっていうことに対するその心を受け継ごうよっていう、
うん、
要は大切なものを守るためには命を張ることもあるんだっていうその精神を忘れちゃうことが怖い、戦うことを忘れちゃうことが私は一番怖いですね、うん、大事なものを守るために、
うん、でも本当にちょっとでも忘れかけてると思うのは、うん、その尖閣諸島を東京都が購入したら安心っていうことでもないわけじゃないですか、うんうん、実際その買ったからってそこに誰も人が行かなかったら、うん、同じこと、ね、まあ、もちろん買うことはすごく意味のあることですけど、うんうん、それ以上に実効支配の方が怖いわけだから、うんうん、なんか竹島とかもね、住所とか向こうの住所が、ね、番地とかついちゃって貼られてたりとか、うん、なんかそういう細かい部分でなんか汗水流せるように頑張らないといけないなって思いますよね、
うん、
あの6月9日からの尖閣沖の漁業活動に間に合うように今準備してるんですけども、尖閣諸島先森の歌という歌を今作って
センさんがですか。
あ、素敵。あの作詞はもちろん水島社長です。
それは楽しみですね。
曲は私が今作ってる途中なんですけども、とにかく詩が素晴らしい詩で、
あ、もう持ってるんですね手元には、
はい、社長の詩を拝見して、あ、もうこれはもうぜひ曲をつけさせていただきたいなと思った詩なんですけども、なんかやはりその詩にも書かれたんですけども、まあ、やはり社長の詩の中にも今桂木さんがおっしゃったみたいに、うん、先人がどんな思いでそこを守ったかっていうことを分かって守る、単なるその資源のある場所とか、うん、その日本の領土だからとかって、うん、もちろん領土は当然なんですけど、うん、そういうことじゃなくて先人の思いをその島に宿ってる思いを守らなきゃいけないっていう歌
だと、うん、入ってるんですか、
はい、
嬉しい。
ぜひね皆さん、
そのお披露目は私たちが向こうに行く
ときですか、はい、6月9日、は
い、めちゃくちゃ楽しみです。
歌はさやさんが歌われるんですか。
私が作ったものを現地では多分社長とあと皆さんで歌っていただくっていうことになるんだと思うんですけど、は
い、そう、ぜひ想像するだに感動しますね。
ね、こういうなんか今必要な歌を今本当に伝えなきゃならないことを歌にできるっていうことがすごく嬉しいっていうか幸せだなと思います。
どんな曲調なんですか、チラッとだけ
なんかいわゆるこういうなんかこういう感じではないんですけど、
バラード系なんですか。
そう、美しい歌にしたいなと思っているんですけど、まあ、社長からの OK が出れば曲が採用されればということで、はい、
おお、あと10日後には分かってるわけですね、
はい、
楽しみにしたいと思います。
頑張りたいと思います。
はい、
というわけでもあっという間にもう時間が残すところ10分弱となりましたが、まあ、尖閣問題、まあ、これから、ね、じっくり見ていかなきゃいけないですが、中国自体はでも今反応してます？
なんか最近聞かないですね。
聞かないんですよ、ね、静かですね、中国ね。
そうですよね、うん、
なんか、今国内の選挙がすごく大変だっていう習近平でしたっけ、うん、でなんかこういわゆる領土問題にそんなにこう、かまってられないって言い方は変ですけど、うんうんうん、
去年の6月17日には来るかな来るかなと思ってかなり警戒してたんですけど、まあ、結果的にはその震災があったから溺れた犬に石を投げるのは家人の恥だとか言って来なかったんですよね、まあ、だからその
そうなんですか、
そうだったんですよ。だから1年後の6月もしかしたらという思いは今でも持ってるんですけど、
なるほど、
最近はちょっとおとなしい感じはありますよね。
でも嵐の前の静けさということもね、ありますね。
油断はしたらいけないと思いますね。
どうですか、サナミはその中国系は。
そうですね、やっぱり本当に油断してはいけないと思いますね、きっとこちらの動向も伺っていると思いますし、でもやっぱり一昨年の尖閣諸島の事件で、やっぱりあ、日本もこうやって刺激をすればちゃんと起こるんだなっていうことが分かったと思うので、今までの日本とは違うなっていうふうには思ってると思うんです。でもそれをさらに上回るようなことをしてくると思うので、やっぱりきちんと引き締めていかないといけないんじゃないかなっていうふうに思いますね。
ね、今回の10億円で嬉しかったのは、石木さんも確か言ってたと思うんですけど、日本人はその熱しやすいけど冷めやすいと、尖閣のことも、あの直後っていうのはものすごいデモとかでも盛り上がりましたけど、震災があったってこともあるでしょうけど、ほとぼりが冷めちゃったらなんかみんなもう忘れちゃったのかなとすごく心配してたんですが、今回石原さんがやって旗を振ってくださったらね、本当10億って相当な額だと思うんですが、それが1ヶ月で集まってしまったって、あ、それぐらい意識持ってる人多かったんだっていうのが私は意外な喜びで、ちょっと希望を感じましたね。
そうですね、なんかね、これでね、買えなかったらどうするんだとかっていう意見もあるんですけど、でも本当に買うとこまでちゃんとしてほしいなと思いますね。
やっぱり世論調査の何パーセントとかいうよりもきちんとしたお金ということで表せるのっていうのが気持ちがこう分かりますからね。なるほど、
そうですね、そのお金が人の思いなんだっていうことを考えれば日本はいい方向に行ってるのかなという気もしますね。
なんか私これを東京都のお金にしなくて募金ってしたのがすごくいいなと思ってて、やっぱり1万円でも1000円でもこう募金をした人が尖閣諸島を東京都が購入した後に、あの島は自分のお金も入ってるんだって、こう自分の気持ちも含まれてるんだっていう風に島に愛着が持てるっていう意味でも、やっぱり募金という形にしたのがすごく良かったなっていう風に思います。
なるほど。なんかこの尖閣をめぐってその、アメリカの思惑があるんじゃないかっていうようなことも、さくらの番組でやってたりして、そのいわゆる尖閣付近に眠る、メタンハイドレートであったりとか、石油資源であったりとか、そういう、資源を、ゆくゆくはアメリカも中国と日本がこう戦ってる間に漁夫の利じゃないですけど、持っていく心配もあるっていうことを、なんかアメリカ側からそういう文書が出てきたっていうのを聞きました。
あ、そうなんですか。
そうらしいんですけど、だからなんかそういう意味でその新憲法草案とかも容認しつつ、TPP も うまくやりつつ友達のふりをして、そういう漁夫の利を狙ってるのかなっていうので、すごく中国ももちろん心配だけど、アメリカも怖いな、
したたかなのはアメリカだと思いますからね、
アメリカ
だと思いますね、うん、そこに走っちゃいけないですね、
はい、はい、というわけでお二人に素敵な大和なでしこのお二人に今日は来ていただきました、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
最後に日本の、ね、男性に、まあ、古谷君でもいいんですけど一言ずついただけたらと思います。じゃあ、ね、葛城さんから、
はい、命がけになりましょう。そうするととってもかっこいいです、はい、
耳が痛いです。はい、じゃあ佐奈美さん。
そうですね、あのこれからね、あの20年後100年後どんどん日本が続いていくと思うんですが、うん、はい、そのもっともっと美しい日本になれるように頑張っていただきたいなと思います。
はい、というわけで、なんか美女から聞くとなんか耳が痛いっていう方が
なんでさやちゃんの耳が痛いの。
ごめん、中身がおじさんなんです、すいません。すいません。はい、じゃあちょっと最後にもう一度ちょっと告知なんかもさせていただきたいと思います。はい、はい、また出ました、
出ました、
はい、6月10日日曜日午後2時から桜寺パーソナリティ古谷くんの、まあ、講演会桜ゼミナールですね。会場は栃木県護国神社内の護国会館。参加費は1000円です。ご連絡先は以下の通りです。
韓流とフジテレビのフォントが違うんですね。
細かい。本当ですね。なんか韓流がなんかちょっと給仕っぽい、うん、なんかね。はい。
あの私たちはこの頃海の上ですね、東シナ海の上にいますね、
そうですね、はい、第一桜丸っていうことは第二も作る予定なんですかね。
そうなんじゃないですかね、
船ね。でも本当に何だろう、民間レベルで尖閣諸島をこう守りに行ってるっていうのはチャンネル桜だけかもしれないですね。
今のところそうかもしれないですね。思いがある人はたくさん聞いてますけど、やっぱ実際に、一番近い石垣からでも170キロありますからね。で、あれで東シナ海ですから、なかなか大変なことですよね、うん、本当に頑張れ日本の皆さんの募金であれ成り立ってるわけですけど、それもすごいことだなと思います。その思いを私たち背負っていかせていただいてるんでね、うん、まあ、そういう意味でも気合が入ります。
そうですね、それと、政治家の方も行かれる
みたいです
かね、6月9日は、
う
ん、誰が行くとかはまだわからない、
なんかちらっと聞いてますけど、私の情報10日前ぐらいなのでちょっと怪しいんでここでは言わない方がいいかもしれないです。
でも行かれるんですね、どなたかはね、はい、そういう意味でなんか国全体が動き始めてきた、
そんな感じがしますね、
はい、うん、というわけで日本男児、はい、を語る会ということでしたが、なんかお二人の好みも好みの男性も聞けてよかったんじゃないかと思います。来週は古谷くんが帰ってきて、ゲストの方は誰ですか。まだ未定ですか。はい、じゃあ来週はいつもの桜寺という感じになると思います。はい、グータンヌーボーいかがでしたか。なんか本当はもうちょっとあのお二人のなんかご趣味とか こう、ね、お育ちとかもちょっと聞きたかったんですけど、なんか本当にもう私たち女性がくったらないあのなんて話ができる状況になったらいいですね。
いいですね。
なんかあの国防のことについて女性がこうしゃしゃり出て喋ってらなきゃいけないっていう状態じゃなくて、
うんね、
な
んか本当に男の人に任せとけば安心、
紅茶とケーキでもなんか、ね、カフェで過ごすみたいな感じでなれたら本当はねいいんですけど ね、
そうですね、
一番はね、
うん、
はい、どうですか佐奈美さん。なんか佐奈美さんもカフェ巡りが本当は趣味なんですよね。
そうですね、はい、
そうなんですか、うん、
この間さやさんにすごく美味しいお店に連れて行っていただいて、
一緒にお茶したりして、
はい、仲良しなんですね。
なんかさなみさんはあれですよね、家の手すりを磨いたりするのが趣味だっておっしゃってましたよね。手すりっていうかあのドアノブとか、ね、とか銀製品でできて
る、銀みたいな高いものはないよ、あのステンレスね。
なんか来週のゲストは古谷さんって書いてありますけど、じゃあこの3人の間にここに入っていただいて、
ちょっとこれ持っていただいたりなんかして、
逆にこうピコンって。でも逆にその日本女性に求めるものみたいなところも、
それ聞いてみたいですね。
ね、聞いてみたいですね。最近こう男性の方本当に思ってることをあんまりねおっしゃらない、じっとこう静かにされてる方が多いので、なんか、
まあ、あの人はあんまり静かじゃないですけどね。
そうです、ほっといてもずっと喋ってる方なので、ですけど。まあそんなわけで、はい、桜地35回目大和なでしこの会お送りしました。本当に今日はありがとうございました。
また
ぜひ遊びにいらしてください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。桜地あなたのもとへ桜地。